共同通信です。本日の会見時間はいつも通り45分を予定しており、最大60分とさせていただければと思います。できる限り多くの方に質問していただくため、質問の数を絞ったり、内容もできる限り簡潔にするなど、皆様のご協力をお願いできればと思います。また、司会者から指名された際には、どの席から発言されているかわかるよう、挙手したまま社名と氏名を述べた上で質問いただくなどご配慮をお願いします。では、本日の金融政策決定会合の内容について、展望リポートの内容も含めて、詳細ご説明お願いします。
はい。今日の決定会合では、担保ポールレートオーバーナイトものを 0.75% 程度で推移するよう促す。という金融市場調節方針を維持することを賛成多数で決定しました。中川委員は、中東情勢の不透明感はあるが、経済情勢を踏まえると、緩和的な金融環境の下で、物価の上振れリスクが高いとして、それから、高田委員は、物価安定目標は、おおむね達成されており、海外発の物価上昇の二次的波及から、国内物価の上振れリスクが常に高まっているとして、それから田村委員は、物価上振れリスクが大きく拡大する中、中立金利に少しでも近づけるためとして、政策金利を、3社とも 1.0% 程度に引き上げる議案を提出しましたが、反対多数で否決されました。本日は、展望レポートを公表しましたので、これに沿って、経済物価の現状と先行きについてご説明します。最初に今回の見通しの前提についてです。中東情勢については、なお不透明な状況が続いていますが、今回の展望レポートの中心的な見通しは、今後、中東情勢の影響が和らぐ下で、原油価格が下落し、サプライチェーンの大規模な混乱は生じないことを前提に作成しました。こうした下で、ドバイ原油の価格については、先物市場の動向などを参考に、1バレル105ドル程度を出発点に、見通し期間の終盤にかけて、70ドル程度、70ドル台程度まで下落していくと想定しました。なお、今後の中東情勢の帰還次第では、経済物価の見通しが大きく変化し得る点には注意が必要と考えています。その上で経済についてです。我が国の景気の現状ですが、中東情勢の影響もあって、一部に弱めの動きも見られるが、緩やかに回復していると判断しました。先行きを展望すると、2026年度については、原油価格上昇に伴う貿易条件の悪化などが、企業収益や家計の実質所得に対する下押し要因となることから、成長ペースは減速すると考えられます。もっとも企業部門における高水準の収益や政府による各種施策が下支えとなり、緩やかな成長は維持されると考えています。2027年度以降は、原油高のマイナスの影響が減衰し、所得から支出への前向きな循環メカニズムが徐々に強まっていくことから、我が国経済は成長率を緩やかに高めていくと考えられます。前回の展望レポートからの比較で見ますと、2026年度の成長率の見通しが下振れています。次に物価についてですが、生鮮食品を除く消費者物価の前年比は、賃金上昇の販売価格への転嫁の動きが続くもとで、米などの食料品価格上昇の影響もあって、2% を上回って推移してきましたが、足元では政府によるエネルギー負担緩和策の効果などから、1% 台後半となっています。先行きについては、賃金上昇を販売価格に転嫁する動きが続くもとで、原油価格上昇がエネルギー価格や材価格を中心に押し上げ方向に作用することから、 2026年度は 2% 台後半になると予想されます。その後は原油高の影響が減衰していくもとでプラス幅を縮小していき、2027年度は 2% 台前半、28年度は 2% 程度になると予想されます。この間人手不足の強い状況が続く中で賃金と物価が相互に参照しながら緩やかに上昇していくメカニズムは維持され、中長期的な予想物価上昇率は上昇していくと見込まれます。こうしたもとで消費者物価の基調的な上昇率は徐々に高まっていくと予想され、2026年の後半から27年度にかけて物価安定の目標とおおむね整合的な水準となり、その後も同程度で推移すると考えられます。前回の展望レポートからの比較で見ますと、26年度の物価見通しが大幅に上振れているほか、27年度も幾分上振れています。以上のような見通しをめぐるリスク要因としてはさまざまなものがありますが、当面は今後の中東情勢の展開が金融、為替市場や我が国の経済物価に及ぼす影響を特に注視する必要があります。こうしたことから今回の展望レポートでは、中東情勢をめぐるリスクシナリオが顕在化した場合の経済物価への影響について詳しく説明しています。リスクバランスは2026年度を中心に経済見通しについては下振れリスク、物価の見通しについては上振れリスクの方が大きいと見ています。これらのリスクが共に高まることも考えられますが、基調的な物価上昇率が 2% に近づいている中、企業の賃金化設定行動が積極化していることなどを踏まえますと、特に物価上昇率が大きく上振れていくリスクが顕在化し、それがその後の経済に悪影響を及ぼすことがないよう十分に留意する必要があります。なお、展望レポートについて坂田委員からは、消費者物価はすでにおおむね物価安定の目標に達する水準にあることなどを記述する案、田村委員からは基調的な物価上昇率は物価安定の目標とおおむね整合的な水準で推移すると考えられることなどを記述する案が提出され、それぞれ否決されました。最後に今後の金融政策運営についてです。日本銀行としては、基調的な物価上昇率が 2% に近づいている中、現在の実質金利が極めて低い水準にあることを踏まえますと、経済物価金融情勢に応じて引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことになると考えています。その上で調整のタイミングやペースについては、中東部情勢の展開が我が国経済物価に及ぼす影響を注視した上で、経済物価の中心的な見通しが実現する角度やリスクを点検しながら検討していく方針です。日本銀行は 2% の物価安定の目標の下で、その持続的安定的な実現という観点から適切に金融政策を運営していく方針です。以上です。
ありがとうございました。幹事社から質問を2問させていただきたいと思います。1問目はリスクについてです。総裁は中東情勢について物価の上方リスクと、景気の下方リスクの双方を見極める考えを示されてきました。今回の決定に際し、それぞれのリスクについて総裁がどのように判断されたか、またどちらに重きを置いたかも含めてご教示いただければと思います。2問目は金融政策についてお伺いいたします。供給制約の解消が見通せない中で、石油や関連製品では値上げの動きもすでに出ております。今回金利を据え置いたわけですけれども、ビハインドザカーブへの懸念について総裁は今どのようにお考えでしょうか、教えてください。以上です。
まず1問目ですけれども、先ほど申し上げました通り、今回の展望レポートでは2026年度を中心に経済見通しについては下振れリスク、物価見通しについては 上振れリスクが大きいと判断しています。まず経済についてですが、仮に中東情勢の緊迫が長期化し、原油価格が高止まりすることになれば、交易条件の悪化やサプライチェーンへの影響等を通じて先行きの景気下押し寄りとなり得ます。この点について我が国経済は企業部門に蓄積された高水準の収益や政府によるさまざまな経済対策などからこうした下押し圧力に対してある程度の体制を有していると考えられますが、ショックの規模や持続性次第では経済が一段と減速する可能性がある点には留意が必要と考えています。物価面ですが、中東情勢に伴う、景気減速は需給ギャップの悪化などを通じて基調的な物価上昇率を下押す方向に作用する、ものの、全体として見れば上振れリスクの方が大きいと考えています。すなわち、原油はさまざまな産業の上流から下流にかけて広く原材料として使われているため、原油価格の高止まりはエネルギー価格だけでなく幅広い材を中心に価格を押し上げる方向に作用します。加えまして、現在の我が国では過去に比べて企業の賃金価格設定行動が積極化していることなどを踏まえますと、原油価格の上昇はこれまで以上にさまざまな財サービスの値上げに波及しやすくなっている可能性があります。またそうした動きが予想物価上昇率の上昇を通じて基調的な物価上昇率の押し上げにつながりやすくなっている可能性があることにも留意が必要と考えています。
请关注公众号思维纪要社、更多纪要请加 V 兼202101030。
2つ目のご質問ですけれども、これも先ほど申し上げました通り、今回の展望レポートでは基調的な物価上昇率が2026年度後半から27年度にかけて物価安定の目標とおおむね整合的な水準となるというこれまでの中心的な見通しは維持しています。もっとも中東情勢の帰すをめぐり、足元経済物価ともに不確実性が高いことを踏まえますと、その分こうした見通しが実現する角度はこれまでに比べれば低下していると考えています。またリスクバランスを見ますと、これは申し上げた通り26年度を中心に経済は下振れリスク、物価は上振れリスクがそれぞれ大きくなっていて、現時点ではその、持続性や両者の関係などについて評価は難しい状況となっています。こうした中、本銀行としては中東情勢の帰すやそれが我が国の経済物価情勢に及ぼす影響、すなわち中心的な見通しの角度が再び高まってくるかどうか、また経済物価をめぐるリスクが変化していくかどうか、といった点をもう少し確認したいと考えています。特に基調的な物価上昇率が 2% に近づいている中、ご指摘のように石油関連製品を中心に企業の価格設定行動が積極化していることなどを踏まえますと、物価上昇率が大きく上振れていくリスクが顕在化し、それがその後の経済に悪影響を及ぼすことがないかどうか十分に留意する必要があると考えています。こうした点も踏まえつつ、日本銀行としては経済物価金融情勢に応じて引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくという基本的な考え方のもと、ビハインドカーブに陥ることがないようにさまざまなデータや情報を丁寧に点検しながら、次回以降の決定会合において適切に政策を判断していきたいと考えています。以上です。
ありがとうございました。では、各社質問をお願いします。
はい、それではロイター通信木原さんお願いいたします。
ロイター通信の木原です。よろしくお願いします。2問お願いします。2027年以降は成長率は、元の水準というか高まっていく一方で、展望レポートの見通しですと2027-28 の、 コアコアが、大幅に 2% を上回っております。かつ委員のリスク評価の分布も物価の上振れリスクを強めに見ているようです。これを見ると近い将来の利上げおよびまた中立金利に向けて数度の利上げを視野に入れているというふうに読めるんですが、そういう理解でいいのかという点が1点目です。あと基調物価予想インフレはまだ 2% に安価されていないのでしょうか。物価の上振れリスクに対して随分強調した展望レポートのように読めるので、すでにサプライショックをルックスルできない情勢のように見えるんですが、そこについての見解をお願いします。
はい、コアコアあるいはコアも、前回に比べるとだいぶ上振れした見通しになっていますけれども、基本的にこれはさっき申し上げましたように原油価格上昇が波及して、さまざまな、財、場合によっては一部サービスの価格が上がる、しかしそれは一時的なものであるという、見方を反映したものでございます。ただどこを見るかによって一時的な度合いが、少し早く終わったり、少し長引いたりということだと思います。その下でこれも申し上げましたように基調的な物価は、現在やや 2% を下回るところにあるのが、徐々に、上昇していって、投資期間後半といいますか26年度の後半から27年度にかけて 2% に大体定着して、その前後でその後推移するという見方は前回と変えていません。ただそう申し上げた上でこうした、まとめてヘッドラインと申し上げますと、中心のインフレ率の上昇が、基調物価を、引き上げるというリスクは先ほども申し上げましたように、十分意識していますし、そこのリスクを評価する際に、1点目でおっしゃいました、期待インフレ率が参加されているかどうか、現在中長期のインフレ予想はどの指標を見るかによってかなり開きがありますけれども、2% に近づいてきてるけれども、長い間2のところをずっと行ったり来たりしてるわけではないという意味で完全には安価されてないということはあると思います。したがってここから上下に触れやすいという可能性は、頭に置いていろいろ見ていかないといけないというふうに思っています。
そして日本経済新聞竹内さんお願いします。
日経新聞の竹内です。2点お伺いします。まず1点目、先行きのリスクについてなんですけども、総裁兼ねて上下双方向のリスクに言及されて、今回の展望リポートではですね、その両方に触れつつ特に物価上昇のリスク顕在化に留意するという言及があります。で、物価見通しも上振れ予想になってますけれども、その中で利上げ見送りの判断になったっていうのは、これは現状としては景気下振れと物価上振れというのは五分五分で、その先は物価上昇リスクの方が大きくなるっていう、そういう整理なんでしょうか。まずそこからお願いします。2点目もじゃあ合わせて、その現状の利上げペースへの評価についてなんですけれども、その実質金利が極めて低いという状況にある中で、3会合連続で金利維持しました。で、一方で物価安定目標の達成時期が変わっておりませんで、で物価見通しは上振れだという中で、総裁先ほどもう少し確認したいという文言もありましたけども、次いつ頃利上げすることができればこれは整合的な金融政策運営になるとお考えでしょうか。以上です。
はい、 暴れリスクと、景気の下振れリスクをどう評価して今回現状維持になったかというご質問だったと思いますが、現状維持の基本的な理由を一言で申し上げれば、中心的な見通しの角度が、かなり低下し、今回は低下したということだと思います。その裏側でリスクシナリオとして、物価の特に上振れリスクと、景気の下振れリスクに、注意しないといけないということです。で、今後、それをさらに復元、させていただければ、景気については特に大きな景気調整局面が来るかどうかというリスクについて、意識して見ていきたいと思いますし、物価については、基調的物価がここからはっきりと上振れるリスクがあるかどうかということを中心に、見ていきたい。これらについてもう少し、確認をしたいということが今回の据え置きの基本的な理由でございます。では3回据え置きの後、どこまで見極めたらよいのかというご質問だったと思いますが、これについて見極めに何ヶ月かかるかという点については、質問申し上げていることですが、予断を持っておりません。次回以降、次回も、見通しの角度、そして今申し上げたようなリスクのあり方を点検して適切な判断をしていきたいと思っております。
はい、朝日新聞ですね。榊原さん、お願いします。
朝日新聞の榊原と申します。よろしくお願いします。今回3人の審議員、すみません、2問お伺いします。1問目は、今回3人の審議員の方が、決定案に反対をされました。上田さんが総裁になられてから、審議員含めて政策委員の方3人が反対されるとは初めてとなりますが、この件についての受け止めと、日銀の金融政策の決定に対して、ボードの多くの方が反対されることによる、金融政策のクレディビリティみたいなものへの影響があるのかどうかというのを教えてください。もう一点はですね、今回改めてなんですが、その利上げを回避見送られましたが、26年の見通しは物価が 0.9 ポイントパーセント大幅に上振れておりますし、実質 GDP は 0.5% の下振れと、いわゆるスタグフレーションみたいなですね、色彩を帯び始めているのか、そういったことを懸念されているのかということと、もしそういう状況があるんであれば、早めに利上げしなければビハインドザカーブになるんじゃないかという懸念もあると思います。改めて教えてください。
まず3人反対が出たということですけれども、これ自体は議長としては深刻に受け止めないといけないと思っております。ただし、どうしてそうなったかということを考えてみますと、おっしゃったように、マイナス負のサプライショックで景気は下振れ、物価は上振れ、そういう中でどういう金融政策を、遂行するしていくのが適切かという判断が極めて難しいところという点を反映しているというふうに考えます。で、反対した参加方は皆さん私も先ほど言及いたしました物価の今後の上振れリスクを気にして、それに備えるために、現在から利上げをするのが適切であるという縮めて言えばそういうご判断だったと思います。これに対して残りの6人について平均的なところを申し上げれば、やはり物価の上振れリスクは皆さん気にしていらっしゃいますが、現在直ちに利上げで対応するというところまでの、緊急度はない。少し、もう少し先ほど申し上げたようにリスクの展開、あるいは 中心的に都市の角度が上がってくるかどうかを見たいというご判断だったと思います。それからやや重なりますけれども、特に例えば26年度を中心に大きく物価見通しが上振れする中で、金利を据え置くという判断が適切かどうかということですが、これは例えて言えばよく言われます一時的なサプライショックに対しては、物価は上振れ、景気は下振れるわけですが、ルックスルーするというのが適切であるという、考え方とおおむね沿った判断というふうに考えております。ただこれが、二次的な効果を持つ、私どもの言葉で言えば基調的物価上昇率に響いてくるというような際には、適切に利上げ方向で反応しないといけないということは、申し上げるまでもないということだと思います。
はい、ブルームバーグニュース藤岡さんお願いします。
ブルームバーグニュースの藤岡です。2点お伺いしたいんですけれども、今回リスクバランスのところで物価上昇率が大きく上振れていくリスクが顕在化し、それがその後の経済に悪影響を及ぼすことを十分留意する必要があると、これをおっしゃっているのは、その可能性として上振れリスクに対応して利上げをしなければいけない可能性を今感じてきていらっしゃるのかどうかということをもう一つと、あともう一つが今後のコミュニケーションについてなんですけれども、本会合にあたってですね、マーケットの中では去年の1月と12月の前の利上げの前にですね、明確なその利上げのシグナルがあったと。で今回の会合に関してはそれがなかったので利上げはないだろうという予測が増えたというふうに私は理解しているんですけれども、今後もこの非常に難しい状況、その経済不確実性が高い中なんですけれども、その利上げを必要性を感じたら総裁としては明確に市場にシグナルを送るというお考えながら、それともこういった状況だとそれはちょっと難しいということなのかお願いします。
一つ目のご質問は、物価の上振れリスクに対応した利上げがあるかどうかというご質問ですか。
その必要性を感じ始めて、その可能性を感じ始めていらっしゃる。
その可能性は、はい、おっしゃる通りです。ただ、それが利上げの唯一の理由に、今後の利上げの唯一の理由になるとは考えていません。それから、コミュニケーション上、例えば利上げの直前にシグナルを、明確なシグナルを送るかどうかとかいうあたりについては、どういうコミュニケーションが、適切か、足元の経済金融情勢等も踏まえて、引き続き検討していきたいと考えています。
はい、日銀の田田さんお願いします。
すいません、日銀の田田です。よろしくお願いします。過去のご発言から2点伺います。まず1点目は物価の上振れリスクについてなんですけれども、2年ほど前の24年5月の講演で、これ賃金と物価の好循環と今後の金融政策運営という題された講演なんですけれども、でその中で物価の見通しが上振れたり、あるいはその物価が上振れリスクが大きくなった場合は政策金利を早めに調整 していくことが適当になるとおっしゃっていました。で今回の展望リポートを見ると、繰り返しになりますけれども、緩和環境下で物価をコントロールする立場として上振れリスクをかなり意識されているようにも受け取れるんですが、今回号で この政策判断行動をが伴わなかった理由で、あとこれまでの発言対話との整合性の観点から伺えればと思います。あともう1点はですね、3年前なんですけど、総裁が初めて出席された、23年の4月会合で着手を決めた多角的レビューに関して、その直後の会見で1年半としたレビューを手掛ける期間について、政府総裁の任期5年ですけれども、それを念頭に任期中にレビュー結果を、役立てたいとされていました。すでに残りの任期も2年を、切ってますけれども、展望レポートで示すこういう年度ベースの予測値ですとか実績を見ると 2% 目標を超 超えているというか、あの 3% での物価上昇率が任期中ずっと続く可能性が出てきました。改めてですけれども、あの日銀のこの考察結果を、はあの 2% 物価安定目標に役立っているのか、あのご所見を伺えればと思います。
はい、まず1点目ですけれども、あの先ほどもちょっと申し上げたことですが、当面ヘッドラインのインフレ率は少し大きめに上昇します。でこれはあの直ちに基調的物価のインフレ率の上昇を意味し、直ちには意味しないわけですけれども、賃金物価の設定高度が積極化している中で、期待インフレ率、特に中長期のそれがはっきり上昇して、物価が上振れてしまう、基調物価が上振れてしまうリスクには注意し、そうならないように政策を適切に発動していきたいと思っています。それから2点目のデビューとの関係ですけれども、デビューの一つの結論は、2021年くらいまでの期間においては物価や賃金の中長期の予想、あるいは、そういうことに関する経済のノルムみたいなものがゼロ近辺に安価されてしまって、それを抜け出すのがすごい難しかったということだと思います。で現在そこから、ある程度脱出することができて、中長期の予想インフレ率も、2に近づいてきているわけですが、先ほども質疑ありましたが、そこにアンカーされているというところまではまだ、言い切る自信はないところでございます。ですので、足元、おっしゃったように、ヘッドラインのインフレ率は少し上振れていくわけですけれども、2% に、できる限りアンカーされるような政策を、に努めたいと思っております。以上。
マーケットニュース井上さん、お願いします。
すいません、こちらです。すいません、マーケットニュースの井上と申します。一問お願いいたします。政策金利が中立金利の中にある FRB、ECB とは違って、日銀はの現状の政策金利は中立金利の下ですけれども、現状維持であってもその金融環境は引き続きその緩和的であると思うんですけど、それは一方でその物価にはその押し上げとして働き、一方で景気下支えには働くかと思うんですけど、その原油高とかその供給ショックの影響っていうのは物価には悪かった早めにも結構現れているとかと思うんですけども、生産活動とかその消費にはやっぱここから時間がかかると思うんですけど、先ほどの話聞いてると、その現状でやっぱ物価上振れリスクの方をその軸足を置いてるかと思うんですけど、今後やはりそのデータ次第でその経済の下振れが大きくなってきた時の政策対応というのは現状でどのようにお考えかお伺いしたいんですけど、よろしくお願いいたします。
リスクが顕現化するときに、物価のリスクと景気の方のリスクのどちらが先に現れるかということは、かしもはっきりしないような気がいたします。物価が当面、エネルギー関連中心に、あるいはそれを使うような、財中心に上がるということははっきりしていくわけですけれども、基調物価に影響するかどうかは、かしもはっきりしないです。そしてサプライチェーンの問題等が広がる場合には、景気に割と早めに影響が出るということも考えられるかなと思います。ですから、その辺は予断を持たずに、判断していきたいと思いますし、そうしたリスクの顕現化の度合いに応じて、今後の金融政策の、あり方を適切に調整していきたいと思っております。
はい、読売新聞、田中さん、お願いします。
読 読売新聞の田中です。一問お願いします。まず中立金利の距離についてちょっとお伺いしたくてですね、中立金利との距離でどの程度近いあるいは遠いとお考えで、まあ、現在この物価の上振れリスクへの注意がより必要となる中でですね、利上げを急ぐ局面ではないという認識もお持ちなのか、そこら辺をお聞かせいただければと思います。
はい、この点は何度もやり取りさせていただいたわけですけれども、データ分析のような方法で中立金利を範囲を絞るということには、当面かなりの限界があるというふうに感じているわけですが、その中で私どもとしては、まあ、そうした結果も参照しつつですが、毎回の利上げ、を、行った際にその後の金融経済情勢がどう推移するかということを丁寧に見て、まあ、中立金利との距離感まではいかないかもしれないですけれども、金融環境が緩和的かどうかということを判断してという、やり方できているわけです。もう少し具体的に申し上げれば、前回12月に利上げをしたわけですけれども、その後のさまざまな、金融指標、実質金利が依然として中長期ゾーン、短期から中期ゾーンを中心にマイナスであるとか、その下で、貸し出しの量は増加を続けている、金融機関の貸し出し態度は緩和的である。一部に、ごく一部に例外はありますが、社債 CP 市場は、やはり良好な状態で推移しているようなことを考えますと、現状でも金融環境は緩和的であるというふうに判断しております。
はい、TBS テレビ井出野さん、お願いします。
TBS テレビの井出野と申します。2点お伺いします。1点目は確認ですけれども、先ほど質問への回答で、一時的にはルックスルーが適切という考え方に沿った判断とおっしゃいました。現時点では中東情勢の緊迫に伴う原油高などがですね、幅広い品目の値上げや賃金上昇に伴ういわゆる二次的な波及、基調物価への影響という意味ではまだそうした影響はないということなのでしょうか。また今後どういう変化が出てくれば、影響が出てきたと確認できるのか、ご認識を教えてください。それから2点目も関連ですけれども、先ほどその現状維持の理由について中心的見通しの角度が低いというふうにご説明されました。次回6月会合の時点でも引き続き低い、あるいはもっと下がっているような可能性もあると思います。そうした状況の中でも、二次的な波及が確認できれば利上げを正当化するような十分な理由になるとお考えでしょうか。以上2点お願いします。
はい、すみません、1点目のご質問もう一つもう一回お願いできますでしょうか。
はい、先ほどその一時的なものにはルックスルーという考え方に沿って判断をされたというふうにご説明になったと思いますけれども、これについての認識の確認で、今の時点で中東情勢の混乱やそれに伴う原油高といった動きがですね、幅広い品目の値上げにつながったり賃金上昇を伴ったりするような、そういった動きはまだないからルックスルーが適当なんだということで今回の判断をされたという認識でよろしいかということです。
はい、その点はリスクとしては、注意して見ていきたいと思いますけれども、現時点では例えば先ほど来申し上げていることで申し上げれば、中長期の予想物価上昇率が大きく跳ね上がるというようなことは、起きていないというふうに認識していますので、注意しつつも 現時点ではそこにまでには至っていないというふうに考えています。それから今後の、政策運営に関連しまして、中心的見通しの角度は低くても、利上げがあり得るかということをご質問だったと思います。これはこれも若干これまでと重なりますけれども、今申し上げた、物価の上振れリスクがかなり顕在化してきた、あるいはそのリスクが高まりつつあるという一方で、経済の方の下振れ、あるいは大きな景気調整が起こるリスク、これがある程度制限されているというような状況の場合には、利上げに至るという可能性があり得ると思っております。
はい、時事通信赤野さんお願いします。
総裁こちらです。時事通信の赤間と申します。よろしくお願いいたします。私の方から2点質問させていただきます。まずですね、中東情勢に関連して伺います。展望リポートなんですけれども、今回サプライチェーンの大規模な混乱が生じるリスクというのに言及をしております。で現在もなおですね、ホルムズ海峡は実質的に封鎖されていますけれども、物流面の制約でサプライチェーンが寸断されるリスクは残存している状態が続いていれば、その間は利上げする環境は整わないというふうに考えておられますでしょうか。でもう1点、今回利上げを見送られたことで、6月の次回会合まで1ヶ月半ほど間隔が空くということになると思います。で6月の時点で利上げするか否かはもちろんその時点のデータ次第だとは思いますけれども、物価の押し上げ圧力というのがかなり強い中で、そのこの1ヶ月半の間に物価が想定以上に上振れしてしまうリスクというのはどの程度あるというふうに考えておられますでしょうか。以上2点お願いいたします。
はい、ホルム海峡が実質的に閉鎖されたままでも、利上げの判断があり得るかということだと思いますけれども、それは、そのホルム海峡に関する情勢のその先の姿がどうなっているか次第ということだと思います。で、そこに関する予想を持った上で、先ほど申し上げましたような、インフレリスク、それから、景気に関するリスクを点検した上で、場合によっては利上げという判断はあり得るというふうに思います。それから、6月までの間に物価が、大きく上昇するリスクというご質問だったと思いますが、消費者物価の段階で、6月までのデータにものすごいはっきりと、大きな上昇圧力が出てくるということは場合によってはないかもしれないと思っています。もう少し先の、データに、今回の物価上昇圧力が現れてくる可能性が高いと思っていますが、当然それがさらに、もっと上がるというリスクが高まる場合には、それを待たずにいろいろ判断するということはあり得ると思います。予想のもとに、見通しのもとに判断するということはあり得ると思います。
幹事です。まもなく会見から、開始から45分となります。まず、まだ質問がある方は、挙手をお願いできますでしょうか。ここからは質問はお一人にあたり一問に絞っていただき、内容も簡潔にしていただければと思います。総裁にもご協力をお願いいただければと思います。
それでは毎日新聞古屋敷さんお願いします。
毎日新聞の古屋敷と申します。今回の決定会合前に政府サイドからかなり政策金利についての言及があったように、認識しているんですけれども、改めてその日銀の実勢独立性についてどうお考えか、高市政権とのやり取りにご懸念がないかお聞かせください。
まず今回の据え置きという判断は私どもで議論した上でそれが適切という、ふうに判断した、ものでありますし、政府とは密接な意思疎通を続けておりますし、今後もその努力を続けたいと思っております。
はい、失礼しました。 します。ロイター通信の和田さん、お願いいたします。
ロイター和田と申します。よろしくお願いします。現時点で1970年代には物価上昇率が前年比で2割を超えて、春闘での賃上げ率が3割を超える年もあったんですけれども、植田総裁としては現時点で、日本がこういう1970年代のようなそういう状況になるリスクというのはどの程度あるとご覧になってますでしょうか。
70年代の特に前半第1次の石油ショックの時がインフレが厳しかったわけですけれども、ここは、振り返ってみますと、原油価格が上昇に転じる前にかなり、経済は過熱していて、物価賃金は高い上昇を率の状態にあった。でそこに、原油価格上昇が来て一段とひどいことになったということだったと思います。金融政策の対応の問題もありましたけれども、で現状を見てみますと今回の、中東情勢の悪化の前の時点で、経済がすごい過熱して、だとか、あるいは物価賃金が、物価であれば 2%、賃金はそれプラス生産性上昇、これを大きく超えて上昇しつつあったという状況ではなかったというふうに思っております。ですので、70年代の特に前半のようなことになる、可能性はそれほど高くないとは考えていますが、唯一初期条件的な意味では、現実の政策金利が、少なくとも、中立金利を、下回っているという初期条件はありますので、その手は注意しつつ政策運営をしていきたいと思います。
経済新聞の清水さん、お願いします。
日経新聞の清水です。よろしくお願いします。今回の展望レポートでこのリスクに触れたところで、物価上昇率が大きく上振れてそれがその後の経済に悪影響を及ぼすことのないよう十分に留意する必要があるという結構踏み込んだ表現を使ったのが非常に印象的だったんですが、これは要するにですね、今後対応を誤ると日銀の政策金利の到達点、ターミナルレートが中立金利を大きく上回るような事態になって、経済に悪影響を及ぼすような、そういうリスクにも十分留意する必要がある、そういったことを言っているんでしょうか。
はい、インフレ率、特に、基調的なインフレ率がはっきり2を超えて高まってしまう、無視できない程度に高まってしまうことがありますと、それを下げるために、強い引き締めを、どこかでせざるを得なくなるという可能性が出てきますので、その場合は、明らかに、といいますか、少なくとも可能性として、ターミナルレートが中立金利を上回ってしまう、ことがあり得ます。で、それに伴う、経済のボラティリティの上昇ということを気にしないといけないというふうに思います。
ブルーバグニュース、伊藤さん、お願いいたします。
ブルーバグ伊藤です。こちらです。よろしくお願いします。先ほど実質金利は中期までですね、引き続きマイナスであるというご発言がございましたが、当面はですね、物価の上振れが続いて、企業や市場のインフレ期待も上がっておりまして、当面実質金利は一段とですね、マイナス幅が深まるということが考えられるわけですけども、その場合やっぱり物価上振れリスクを一段と強める可能性があると思いますが、こうした上下リスクがある中で実質金利が低下する局面というのはとの金融政策との関係ですね。総裁、この辺どのようにお考えでしょうか。お願いします。
はい、当面、実質金利が低い場合によってはもう少し下がるということが景気を下支え、物価を上振れさせるという可能性があるということ、基本的には我々は中立金利よりちょっと下にあるということは意識しつつ、政策をしていきたいと思います。したがいまして、
他の条件を一定にすれば、政策金利を、まあ、標語的な言い方になりますが、中立金利へ少しずつ調整していく途中にあるという認識は変わっておりません。
はい、ニュースソクラー土屋さん、お願いします。
あ、土屋です。私は金融政策ではなくですね、先週日経新聞が連載で企画記事としていたプライベートクレジットについて伺いたいと思います。まあ、米国市場での米国でのですね、金融システム問題にもつながりかねない問題というふうに取り沙汰され始めている問題であるかと思いますが、去年の6月のこの会見でですね、私同じ質問させていただいて、それに対して総裁はですね、日本の金融機関や投資家がこういうところと取引する例も増えている、注意深くモニターしていきたいと答えてくださっております。まあ、ほぼほぼ1年経ってるんですけれども、このモニターどんなふうに日米の問題についてですね、日銀としてはモニターをされていて、まあ、日本の投資家にも結構ハマっているなとは思うんですけどね、日本でプライベートクレジットが広範にアメリカのように広がっているとは思いませんけれども、どのように理解しておられますでしょう
か。はい、プライベートクレジットの周りの話ですけれども、まあ、基本的には日本からのエクスポージャーは、それほど大きくないというふうに認識しています。ただ、全体として実態に関する不透明性が高い、セクター、あるいは、資金の流れでありますので、注意して見ていかないといけないという中で、昨年末以降、いくつか警鐘を鳴らすような、ことが起こっておりましたし、さらに今年に入って、特に第一四半期ですかね、一部の、リテールの資金の流出が目立つというようなことも、まあ、ルールの範囲内ですけれども、起きました。ただ全体としてプライベートクレジット周り、あるいはリスクの高い、企業に対するクレジットの価格が大きく下落しているという事態にはなっていないです。つまりシステミックな事態にはなっていないというふうに見ておりますが、データギャップ、必ずしも現実をきちっと把握するデータが取れていない、十分には取れていないということもありますので、海外当局とも連携しながら、実態の把握に引き続き努めていきたいと思っております。
はい、朝日新聞の原さん、お願いします。
朝日新聞の原です。よろしくお願いします。基調的物価について伺いたいんですが、まあ、日銀は新しいその基調的物価の指標を、まあ、最近使い始めましたけど、この13年間にわたって、何度となくその基調的物価を見る指標を差し替えてきました。でその度に、ほぼ物価見通しを外し続けてきました。どうしてそういうことになったのか、まあ、その都度まあ、なんていうんですか、都合のいい政策に合わせるための基調的物価データを、まあ、使ってきたんじゃないかということはないのかということと、その結果、政策、正しい政策を適用できなかったのではないかという見方ができるわけですけど、総裁はどう考えでしょうか。
はい、基調に関して私どもが何か新しい指標を開発して、それを、まあ、言い方あれですけど、都合よく世間に、発表して議論を誘導しようということで、前回の、一時的な要因を除く、何とかというのを発表したわけではございませんで、これは前からもずっと見ていた指標の一部でございます。でその中でこのタイミングで発表した理由としましては、前回申し上げたかもしれませんが、 ヘッドラインのインフレ率が足元低下していく中で、それが政府の政策で一時的に、
すみません、今回差し替えた理由ではなくて、過去の話を伺っています。
過去の特にどの部分、
例えば、消費者物価指数の総合を使い、生鮮食品を除くを使い、生鮮食品とエネルギーを除くを使い、買い込み平均を使いという、まあ、その都度こう、なんていうんですか、政策に合わせて都合のいい指標を前面に出して、まあ、もちろん全て使ってるのかもしれませんが、説明の材料に使ってきたように見えるわけですけれども、その結果、過去の政策が誤った判断をしたということはないんでしょうか。
まず政策が誤ったかどうかは別にしまして、ヘッドラインのインフレ率、それから生鮮を除く、あるいはエネルギーを除く、エネルギー、食料を除く、こうしたものを見るというのは、広い意味での基調的な物価を見たいといういろんな中央銀行がほぼ全てしていることであって、私どもが特別変わったことをしているというわけではないということかと思います。
会見終了時間まで残り5分を切りました。まだ質問のある方、手を挙げていただけますでしょうか。改めてですけれども、内容を簡潔にしていただくようにお願いします。また繰り返しの質問を極力避けていただくようにご協力ください。よろしくお願いします。
そうしましたら、テレビ東京の後藤さん、お願いいたします。
テレビ東京の後藤です。3月の前回会合と比べた認識の変化についてもう少し精度を上げて教えていただければと存じます。前回の会見ではですね、物価の情報リスクを重視したいという人が微妙に人数として多かったという印象を持ったというふうに総裁おっしゃっていました。今回はその人数として前回の微妙に多かったという印象よりも増えたのか、またその政策委員会全体として物価上昇リスクへ備えなければならない雰囲気というのは前回よりも強まったのかどうか、総裁の印象をですね、なるべく分かりやすい言葉でお伝えいただければと存じます。
前回との比較で何人というのは難しいんですが、前回との比較で申し上げれば、3月の時点では見通しはまだ1月のもののままだったわけで、そことの比較で情報リスクを皆さん、あるいは少なくともある程度の方がおっしゃっていたということだと思います。で、今回は、インフレ見通しを情報修正した上で、その上でさらに情報、上振れリスクを、おっしゃる方が何人かいらしたという、特に、先ほど申し上げた3人は、それを根拠に利上げをすることは適当であるというふうにおっしゃったということでございます。
読売新聞、岡本さん、お願いいたします。
読売新聞の岡本です。よろしくお願いします。展望レポートの、9ページのところ、一番最後のところで、経済、物価、金融情勢に応じて、引き続き政策金利をこう引き上げるという表現がありまして、引き上げて金融緩和度合いに調整するという表現が今回あると思うんですけど、これ、従来の改善に応じてというのが、なくなっているところが違いだと思ってまして、これはその今回の展望レポートでは、26年度の経済については前回に比べてこう下振れしていて、なかなか経済の改善が難しい中でも、利上げを続けていく、経済改善とその利上げをなんですか、リンクさせるのをちょっとこうやめたというような見方をすればいいのかというところと、あと先ほども少し質問にあったそのスタグフレーションについてなんですけれど、その改めてこう今スタグフレーションなのか、それともまだスタグフレーションではないけどその可能性が徐々に高まっているのか、そこの部分を改めてお聞かせください。
はい、前段ですけれども、今日いろいろなご質問に対する答えで申し上げた通り、今後の利上げのパターンとしては、もちろん投資の角度が上がっていくということに沿ってというのが 典型的なパターンですけれども、その中でも見通し通りでも当面成長率は少し下がるということであります。でその場合でも大きな景気の下振れということにならない限り物価が見通し通りのパスを描く、あるいは上振れリスクが顕在化するというような時には利上げの可能性があるということであります。そういうことでありますので、経済物価の改善の度合いに応じてという表現が必ずしもなじまないかなということで、そこは削除なし変更させていただいたということでございます。すみません、2点目が何でしたっけ。
スタグフレーションに今なっているのか、はいはい、そのかまだなってないけどこの可能性がその高まっているのかっていうことを改めて確認させてください。
これはスタグフレーションという言葉の定義次第だと思いますけれども、私どもの見通し通りであれば、景気は減速し、物価上昇率は上昇するということであります。ただどちらも一時的、ただし物価の上昇率の上昇の方が少し長く続くという見通しであるということでございます。
はい、あとご質問ある方、しっかりと手を挙げていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。じゃあ、お二方だと思いますので、一番後ろ、東洋経済の劉さん、そして日経新聞の上田さんという順でお願いいたします。
東洋経済の劉でございます。よろしくお願いします。物価見通しについてちょっとまた改めてお伺いしたいんですけども、コアコアが2027年度も 2.6 から 2.7% と高い状態が続くとも体制見通しで、前提として中東情勢も影響が和らいでサプライチェーンも大規模混乱が生じないっていうことがあるとは思いつつも、その割には水準が高いようにもちょっと気になりました。供給が途絶する極端なサプライショックっていうものは想定はしないけれども、一応その原油価格高騰などによって関連する製品を副次的な効果として価格が上がったことをある程度織り込まれているようなところもあって、それいう影響が1年以上は長期化すると見ても27年度見通しっていうふうに見てもいいのかどうかっていうところも、ちょっとこのあたりの詳しい見方についてお伺いできればと思います。よろしくお願いします。
はい、そこはですね、大まかには、原油、石油化学製品の価格上昇が少しずついろんな財、場合によってはサービスに転嫁されていくということが、ゆっくり進んでいく結果ということだと思いますが、もう少しこれを解像度を上げてみれば、確か27年度の、前半くらいには、までにはピークを打って、そこからインフレ率としては下がっていくということだと思うんですけど、平均を取ってみますと27年度全体のこういう姿になるということだったと思います。
はい、それでは日経新聞上田さんお願いします。
日経新聞の上田と申します。次回6月の政策決定会合では、国債買い入れ減額計画の中間評価があります。買い入れ計画の見直しの判断と利上げ判断というのはこうセットで考える可能性があるのでしょうか、それともそれぞれ別々の判断軸で考えるべきだとお考えでしょうか。
はい、短く申し上げればそれぞれ別々に適切に、判断したいというふうに思っております。
その理由も簡単に伺ってもよろしいですか。
国際買い予定の減額については従来から申し上げてますように、国際市場の安定性に配慮するための柔軟性を確保しつつ予見可能な形。
请关注公众号思维纪要社、更多纪要请加 V 兼202101130
で、減額していく、一方で、政策金利については今日申し上げたようなさまざまなリスク要因もありますが、基本的には実質金利中小が低いもとで、適宜見通しの角度の上昇に応じて、金利を、調整して引き上げていくということが適切であるという見方から判断していくということでございます。
ではこれで会見を終わりたいと思います。総裁ありがとうございました。